主イエス・キリストのお名前を心から歌います。私は日本福音宣教会福音センターグループの教会で広島や高松などのエリアを担当させていただいている大野博彦と申します。今日も愛する皆様と神様の恵みの御言葉を分かち合うことができることを心から感謝しています。今日のお言葉は第一列王記2章39節から46節、第一列王記2章39節から46節の言葉です。ダビデの後継ぎとしてソロモンの王位が確立しますけれども、不満分子、危険分子がまだ存在していました。そうした人々が粛清されて、ソロモンによる王国が確立していく、そんな物語が展開しています。私たちは今日この箇所から信仰生活の確立のためにということで学んでおきたいのです。では聖書を読んでいただきます。
列王記第12章39節から46節。それから3年経った頃、シムイの2人の奴隷がガテの王マーカの子アキシュのところへ逃げた。シムイに、あなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐロバに蔵を置き、奴隷たちを探しにガテのアキシュのところへ行った。シムイは行って奴隷たちをガテから連れ戻した。シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことがソロモンに知らされた。すると王は人を遣わし、シムイを呼び出して言った。私はお前に主にかけて誓わせ、お前が出てどこかへ行った日には、お前は必ず死ななければならないと覚悟しておけ、と警告しておいたではないか。するとお前は私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私がお前に命じた命令を守らなかったのか。王はまたシムイに言った。お前は心の中で自分が私の父ダビデに対して行ったすべての悪をよく知っているはずだ。主はお前の悪をお前の頭に返される。しかしソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前でとこしえまでも固く立つ。王はエホヤダの子ベナヤに命じた。ベナヤは出て行ってシムイを討ち取り、シムイは死んだ。こうして王国はソロモンによって確立した。
この箇所にはそんな危険分子の一人としてシムイという人物が登場しています。彼はかつてダビデ王を呪った男でした。その時ダビデ王の配下であったアビシャイが、あの首を跳ねさせてくださいとダビデに申し出たのでありますが、ダビデはするがままにさせよとシムイを生かしておいたのです。ソロモンが王になって、そのシムイをどのように取り扱おうとしたのか。ソロモン王はシムイがエルサレムに家を建てて、そこに住むことを許可しました。しかし、そこを出たならば、あなたの命はないと通告したのです。しかし、シムイは、いともやすやすとその通告を忘れてしまい、エルサレムから出て命を奪われることになりました。これはシムイの性質からして規定路線であったということもできるのですが、エルサレムから出ることさえしなければ、彼はそれなりに安泰で生きながらえることができたのです。私たちは三つのことをここに留めておきましょう。まず第一に、神様への感謝の心をしっかりと持とうということです。シムイはダビデ王に 命を助けてもらったのです。王位がソロモンに移ってからも、彼は生きる道を備えてもらえたのです。それは大いに感謝すべきことでした。でも、感謝の心が彼には欠落していて、それが大きな問題だったのです。私たちは神様によって命が与えられ、神様に愛されていて、私たちの人生には試練や苦難があるとは言っても、私たちが生きるための様々な良きものを神様に備えていただいているのです。で、あるとするならば、この私たちは神様に対する感謝の心を忘れてはなりません。しっかりと感謝の心を持って生きる私たちでありたいのです。二番目に私たちが心に留めておきたいこと、それはこの私たちが謙遜な心を持つことです。シムイには奴隷がいました。その奴隷の二人が逃げたので、彼は奴隷を連れ戻すために禁じられたことを破ってしまったのです。あくまで自分は主人でありたかったのでしょうか。彼は主人の心ではなく、しもべの心を持つ必要があったのです。謙虚さというものがシムイには足りませんでした。この私たちも、誰かを自分のしもべにするのではなくて、自分がしもべの心を持って謙遜に振る舞うものにされたい、そう心から願うのであります。3番目に私たちが心に留めておきたいこと、それは神様の言葉に固く立つ歩みをしようということです。シムイにとって一番大きな問題は、彼の最大の間違いは、ソロモンの言葉を軽んじたということであります。さて、新約聖書の中に、予言をないがしろにしてはいけないという言葉があります。神様の言葉を軽んじてはならないということです。この私たちは、神様の言葉を重んじ、その神様の言葉の約束に固く立って生きる、そんな私たちでありたいと心から願うのです。一つ目の事柄、それは感謝の心をしっかりと持っておくことです。二番目の事柄、それは謙遜な心で私たちが生きることです。そして三番目の事柄、この私たちが神様の言葉に固く立って生きる。その時、私たちの信仰が確立するのであり、この私たちは神様の豊かな祝福の中を歩ませていただくことができるのです。愛する皆様に神様からの豊かな祝福が注がれることをお祈りいたします。目を閉じてください。天の父なる神様、私たちは今日、シムイという人物を反面教師に、この私たちの信仰が確立していくための大切なことを学びました。私たちには神様への感謝の心がなくてはなりません。いつも神様に愛され、豊かに与えられていることを心から感謝することができるものでありますように。私たちは謙遜であり続けなければなりません。小さなことでつい高ぶってしまうような私たちですが、いつもへりくだって生きることができますように。そして神様の言葉に私たちが固く立って生きて、自分自身の信仰をしっかりと確立し、あなたの恵みと平安の中を歩むことができるものとなさせてください。 愛する皆様、お一人を神様が祝福し、その必要のすべてを満たしてくださいますように、私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。